ラジオもっこもこパレード。
ヨーズ校551と比べたい。先日ヨーズ校の豚まんを久しぶりに食べて、で部長さんが551と似ているとツイートしていたのを思い出しました。福岡にも半年に一度デパートの催事で来るんですが、買うのに難易度が高すぎて私は今が551同然です。青春アルディードゴディーラ。
アマゾンプロダクツの鮫島玲一です。
ウィチャンピオンことデカフトシです。
ね、久しぶりですね。
久しぶりですね。
久しぶりです。
以前我々が大阪に来たのが21年。
あー、もう3年前、ね、
はいはいはい。
みんなで食べまくるツアーしましたね。
そうで、夜焼肉レストランとかに行って、
そうそうそう、
はいはいはいはい。
で、それこそバグった花と我々で4人で飯食って、で、会議者に写真撮ったのが、そのトラジの、あの、宮田さんとの最後の写真
だった。そうだったんだよね。
そうですね。
あの1ヶ月後ぐらい、
1、2ヶ月後と
か、ね、そうだったんだよ。
悲しい話だ。
悲しい話だから。
オープニングから悲しい話じゃないですか。
いや、けど、どうですか、その、僕一番最年少ですよね、この中。
はいはいはい。
45歳やけど、はい、40代中盤から後半の4人が集まってて、ね、
はい、
もうまだ人の死ぬ話、寂しいですか？
寂しい。もっと生きていきたい。
まあね。
まあ一瞬寂しい。
まあそれは寂しいは寂しいけど、うん、まあ、結構その、ちょっとしゃあないよなみたいな気持ち結構出たと思うんですよ、いろいろ。
まあね、ちょっとあるかな。
うん、なんかね、うん、なんかよく言うけど、自分が死ねへんと思ってるから死って悲しいとか思っちゃうけど、まあみんな死ぬじゃないか。
そうですね。
ことを思うと、まあまあ、俺7泊8日で旅行来てるけど、君ら4泊で帰んねんなみたいな。
まあまあまあまあ、そんな感じよ。確かに。
そういう感じではあるよな。
考え方としては、まあ、いい
ですね。俺は7泊8日あるから、昨日もとでも何もしないけど、君ら朝帰るから、ね、でも一生懸命待ってたな、みたいな。ぐらいの感じかなって思ってますね、姿勢感。
まあ、僕もそう思ってますよ。
アマプロ、今何年目ですか？
あ、番組自体が、
はい、
2006年からだったから、だからちょうど夏が来たから、
18年。
まあ、だ
って、だから、そうそう、ほぼ一緒ぐらい。
一緒だね。
18年。
そう
です。
もう成人ですよ。
18年も浮上せずやってるわけ。
アマプロ何回？アマプロ、あ、そう、何回
何回？アマプロはね、700何回。
あ、
でも結構回数いってますね。あの、ここ数年はね、相当、その、更新回数が落ちました。
月見ぐらいかな。
そうだ、
まあでも、もともと4人やもんね。
もともと4人。
もともとはね。
その話って出るんですか？
あ、いや、もともと3人で、僕が東京に引っ越して、プテカボを参加してもらった。
あ、そっか。フレディが後なんや。
そうなの。
2008年から。
先に、おったお二人は、
茶畑と白石さんは、多分、社員なんじゃない、まだ。
白石さん、ちなみに会いました、3日前ぐらい。
白石さんよく来てるらしいよね。
し、3日前ぐらいで、なんか、今度来るんでしょ、二人。
知ってたんだ。
耳で入ってますね。
あ、
じゃあ、来なよ。
まあまあまあ。明日ひょっとしたら来るん
じゃない。今日は平日だからね。
そっかそっか。
また仕事終わってないけど。
いや、でも認知されてるだけですごいことですよ。
そっか、
そうかな。
ね、元メンバーから
するね。そうそうそう。元メンバー。
いや、白石メンバーは結構、上役でしょ、
もはや。もはや上役で。ゲーム業界の中でも、中枢に行こうとしてる。
あ、そうなんや。
で、あの、ラジオ辞めたやつが順調に出世してる。
そうなんだ。
違う、出世するからやめたみたいな。
やめない。ラジオなんかやってる暇はないんですよ。仕事に熱中して
る。え、茶畑氏は？
茶畑氏は今、京都の。
ああ、そうなんだ。
大手会社だから。
京都の大手会社ってどこ？
N 店同士が思いついた。
そうなんだよね。
あの、LINE で、花札作ってます。
そうそうそう。
だと思うわ、多分。
DMM で花子作ったんですけど。違うやろ。あ、そうなんやね。みんなじゃバラバラなんです
ね。会社はね。大人とはみんな同じ会社だけどね。
そうですね。まあ、ね、ラジオをうつつ脱がして、別に、仕事で別に雑が上がらないっていう二人ですね。
そうそう、ラジオのせいでね、いろいろありましたよ、
ね。ラジオのせいでそう。
結婚2回したりとか。
ラジオのせいで結婚2回したり。
僕らラジオのせいで2人で1回しか結婚できないんです
けど。まあ、ラジオのせいなんかどうもわからん
けど。そこ、その2人で1回っていうの、その、混ぜちゃっていいんですか？
それ2人で子供何人ですか？
2人で、2人で結婚は3回。
結婚3回。
子供は、養子を含めて2人。
あ、そうか。
そういうことです。
我々は2人で結婚1回、子供1人やから。
ああ、
はい。もう僕がただ足を引っ張ってるだけ。
じゃあ、そういう意味で足引っ張ってるの俺ですよ。子供ゼロの。
子供ね。
でも結婚1やから。
結婚1です。はい。
だからもうポイント落とせば、まあ、
ポイント。
ポイント。
ポイントせえない。
そういうアルデヒド対アマプロなんですか？
そうそうそう。やっぱりモテたいんです。
でもこれ少ない方がいいタイプのポイントか、多い方がいいタイプのポイントかはちょっとわかんないですよ。これはわかんない。
そうなんだよ。
すいません、離婚なんかですか？
離婚2回。
大きなマイナスが2回。
離婚2位だね。
何十冊な。
まだまだだよ、離婚2位ぐらいじゃ。
結婚5ポイント、子供10ポイントぐらいやけど、離婚はマイナス15ポイントぐらい。
15ポイントぐらいいってるね。
多いな。
マイナス15。うん。でもね、離婚回ではね、2回なんてまだまだひよこだからね。
離婚
回。まあまあまあまあ。けど、昔。
なんでその、なんかあの、地獄の一種みたいなやつ、離婚会。
うちの店で、なんかやっぱ恋愛とか悩んでる子が、ちょっと彼氏も別れようかなとか、ひどいんです彼氏がみたいな話聞いてると、横におるうなびじゃの人が、あの、いや、そんな男と女つうのはな、みたいに言うけど、それでバツさんなんですよ。本人としてはバツさんやから、あの、俺は経験豊富やから、わかるよ、すいまうまいもって感じで、アドバイスするんでしょうけど、その子からしたら、なんで3回も失敗してるやつにどうこう言われたのか
いや、もっともっともだよ。
お前のアドバイス一番聞いたら分かんやろ、みたいな。なるんでね。
そうだよね。
まあ、確かに、あの、バツ2の人に、こう、夫婦円満のコツっていうのは聞いていいのか、みたいなのあります、
ね、知ってたら、してないでしょ。死別とかやったらさ、
ね、
なんで、それは思いますね。
円満のコツはあんまり、え、なんだろうって感じだよな、ね、ベストは尽くしたんですけどね。
はい、大丈夫けど、辞める危機なかったですか？
辞める危機？
番組よ。
まあ、ラジオ危機ね。
ラジオ危機ね。
特に頑張らないので、
はい、
そういうのでもう、ゆるく続けれてる感じじゃん。
そうね。あの、やる気あんのかよ、お前。バシーとか。うん、おめえ、俺には生活があるんだよ、うわーみたいな、あめ、うん、ザバザバみたいなことはなかったん
で。あめザバ。
なんか、あの、平熱ってのは重要かな。
うん、
あ、平熱ね。
わかるけど。
だから、浮上しないんじゃないかっていうのも、まあ、あるんです
けど。
いやけど、ポッドキャスト界浮上してる人なんかいます？
いないのか。
一人も思いつかない。
まあ、その、頑張って浮上しようってしてた人は過去にいっぱいいるじゃないですか。
ああ、
だから浮上するっていうことは沈むってことなんですよ、僕らはね。浮上し続けることはできない。
そうそうそうそう。
浮上したら、ポッドキャストもやめるから。
うん。浮上するってことは沈むんだよ、そうなんだよ
な。なんか、平行を維持しておくと、なんか、海流が徐々に上げてくれるのかもしれない。
うん。
だけど、だから僕ら多分ラジオそもそも好きで、ナイナイさんとか伊集院さんとか僕らの福山さんとか好きで、
はいはいはい、
で、それも最近先生好きでやったけど、久しぶりにナイナイさんのオールナイト聞こうとか思って聞いたら、めちゃくちゃ面白かったよな、好きやったなと思って、とはいえちょっと環境変わって聞いてなくて、聞いたら、思ったよりテンションも低いし、
そうだね、
変わらずやってるやん。
うん、
だから別に人気が出ようが出ようがいいそこは変わらんみたいな。
うん、
ラインってラジオ結構重要で、張り切ると良くなるな。
そうね。
溺れる。
あると。
水に流されてるとか、やるべきことは一生懸命泳ぐことなんで、ただ流されることですよ。
まあ、とは限らんとは思うけど。
まあ、どうですか、なんか、もっと人気取りたいとか思ってますよ
ね。いやないな。
まあでも時々イベントはしたいなと思う。
あの、イベントやりたがりは鮫島さんなんですよ。うん、俺から言ったこと一回もなく
て。ないない。
まあ、節目みたいなね。
そう。
まあ、ほんまに僕らで言うと、とにかく大阪イベントが一番盛り上がらないんですよ、
常に。ああ、そうなの、ね、
いつでもおるから。
いつでもおるから。
そんの、あの、道の駅で松ぼっくり買ったりするときに、そんなん、その辺をしてるのになんでお金出すまでって言う、はいはい、あれが、うんうん、松ぼっくりなんです、我々は。いつでも落ちてる大阪では、松ぼっくり。
その辺に転がって
んだね。そうそう、ゴミでしょ。なんか、ありがたかったの最初だけで。うん、なんか、そういう感じはあるんで、今、イベントはあれやけど、だから、その周りのラジオさんとか見て、うん、もっと協力者数増やすぞ、みたいな人が、はい、を見て、はい、なんか、懐かしい気持ちになるなって思
って。確かに、
ね。見てくのは正しいし、わかるんだけど、うん、まあ、別にその先に何もない、うん。し、その前にも何もないから、大事なことを、こう、我々は、あの、溺れないように浮かび続けることみたいな。
うん。わかります。
この教会嫌や。
なんかでもさ、それこそ、この、なんていうの、名前を売りたいとか、
はい、
みたいなことを考えるんやったら、うん、もっと方法あるやんってなるじゃん。うん。だからそこでもラジオやってるって時点で、そこじゃないんですよね、多分ね。うん。
そうだね。
ラジオってコンテンツの選び方間違えてるから。
名前を売りたくてやってる感じではないので、ラジオやりたくてやってるから。
うん、確かに、うん。割とその発信側のモチベーションで動いてる部分がでかい、う
ん。我々が始めた2006年とかそのあたりって、うん、ウェブメディアがね、扱えるようになってたギリギリ、音声
を。そう。
海域的にね。だから、あ、ラジオって、ね、ミニ FM とか、そういうせこいことをやらなくても、発信できるじゃんっていうのがあって。
確かに。
う
ん、
ミニ FM ってなんか、もう狭すぎて、どうにもこうモチベーションも湧かないじゃん、それだと。
コミュニティ FM を、記者が FM とか海塚とか、なんか地方も何回かやらせてもらったんですけど、うん、記者が1年やって、記者で聞いてるって言われたのはゼロ件でしたね。
まあ、
うん。一番言われるのは、あの、ネットで流せよ。
はいはいはい。
言われるのがほとんどで。
まあ、回電波です
よね。いや、ほんまそうやな。電波に乗せる意
味はない。岸和だから回電波を発信。
発信してた。
そうだよ、ね。
まあ、そうじゃなかったら、鈴木蘭蘭の兄貴とか。
そう、鈴木蘭蘭のお兄さんのことをやっぱ思うんだよね。
何しとる
んですか。鈴木蘭蘭のお兄さんは、調布だったっけ、
うん。
あきる野市だっけ、あのあたりで、
うん、
ミニ FM を個人的に開設してたの。
そうなん
だ。ミニ FM っていうのは、自分で FM 電波を発信できるんだけど、
うん、
法律に定められた出力っていうのが決まってて、
はいはい、
なんか半径1キロとか、とっても狭いの。
うんうん。
で、ラジオをやるんだけど、でもその割には結構リスナーはいたんだよね。
うん。
なんだけど、それはなんでかっていうと、うん、出力もう倍の倍の倍ぐらいしてた
んだって。ああ、だから1キロどころではないの。
そう。
なるほど。
で、まあ違法行為なの。で、その中に、あの、身内だからって言うんで、鈴木蘭蘭ちゃんとか出ちゃったりして。それでちょっと、あの、お名前を頂戴したことは、確か2008とか。
そのぐらい
だね。起きたんだよね。
なるほど。
すごいなんか、おとぎ話かなみたいな、うん、こう、頬が緩む犯罪っていうか。
頬が緩む。
頬が緩む犯罪。
頬が緩むな。確かになんかそうしてる人あんまおれへんもんな。
そうなんだよ。
いいじゃない。
うん。
まあ、電波使用権っていうのが限りがあるから、っていうだけ
です。多分そういうね、電波の法律であるんだろうけど、ランナーさんのお兄さんが世代っていうのはやっぱり多分ハムとかさ、そのミニ FM とか、はい、そういう文化のあるそのコミュニティの人だったんだろうね。
うん。
でも僕はそこにはかからなくて、でもラジオはやってみたくて、そしたらちょうどウェブで配信できる時代が
来たんですね。確かに。
そういうことだったんだね。
いやー、けどミニ FM 時代に記者なので僕1年ぐらい、
うん、
やらせてもらってるというかやらされてたんですよ。
うん、
あのちょっと端折りますけど、その後にお名を頂戴することになったある人の手伝いをしてて、僕は
誰なんだ
いや、ね、これはな、ちょっと、ほんまに
言えない。
その、いや、言うてもいいんやけど、事件の犯人を掴んでるの俺だけちゃうかみたいなやつなんですけど、まあ、その、スミトがラジオをやってて、その枠を持ってて、枠買えんどんですよね、安く。
はいはいはい。
で、枠もらって、で、スポンサーの居酒屋とかの名前を、週1回、1回読んだら、もう1000円だけくれや、みたいな。うん、で、たぶん3000円ですかね。3000円のスポンサーけど、2、30集めたんですよ。で、番組最後にそれ全部バーって、なんか以上の、なっていうのは言わんばかりやけど、それやってると1回の放送するだけで、一応2万ぐらい売ってるんですよ。
おー、いいですね。
で、それ月、なんか、で考えて10万ぐらい売ってるんで、で、それを、そのさんは自分で喋るのもめんどくさいから、近くで飲んでるから、まあ、やってくれよ。って言って、僕は台打ちで、あの、ラジオごっこをするっていうのを、あの、お金もらわないけど、払うこともなくて、終わったら飯食わしてくれるんで、っていうので1年やってますよね。
なんで
ラジオの台打ちって初めて
そんなコースなんだよ、台打ちって。
いや、けど、そのスポンサー引っ張ってくる力があるんですよね。
すごいね。そうそうそう。何年頃だろう
15、これ始める直前やから、2008年とかちゃ
うか。あ、8年とか、
うん。しくも鈴木ランナーと海さんって
、ね。
なるほど。
いや、そうだよね。
はい。
だからコミュニティ FM とか流行り始めた頃ではあったんですよね。
うん。
なるほどね。
電波帯の。そう、だから姫路とかはでかくて、それが強いから結構聞いてる人多いよとか。
うん。
ああ。
そうやね。
そうそう。年ごとにあるもんね。
そうですね。で、その人はね、それでテレビ記者団の番組を持ってて、それもスポンサー集めてて、それも僕編集してて。
あ、すごい。
そう、だからそういう金の集め方ができるってすごいな
と。
ねえ。うん。3000円やったら払うかな。
うん、うん、まあまあまあまあ。別にな、その、多分飲みに来てくれる人やし。
そうそうそう。うん、週1回ぐらい飲みに来てて、それぐらい使ってるから、まあ、3000円ぐらいもいいか。みたいな考え方、
まあ、ちょっとおもろいからやってみよう
ね。うん、まあ、後に捕まります。後に。
あるよ。そういうこともあるよ。
何で捕まったか後でかもしれない。
あ
まり言うとあるよ。
そうですね。
感謝と思われ
る。なんだ
なんだろう。わかんない。
まあそう。そういうラジオを発信するということやな。
ポッドキャストはでも残るし、いつ、どっからでも、ね、遡って聞けるからいいじゃないですか。進めやすいみたいな。
昔で自分の声とかめっちゃ高いよね。
ああ。
感じない？
なんか聞いたら、僕は最初1年2年ぐらいまた張り切って喋ろうとしてるな、自分で。
そうそうそうそう。
若者やな、こいつ。上ながら。まあ、
20代半ばだしね。そう。その頃は。
で、今も、最近はあんたやけど、やっぱ途中ぐらいは結構、ちょっと悩んでる時期はあったんですね。もう今何も考えてない。もう腹立つ子だったら腹立つ子と言ってるだけ。
まあ、
いやでもそのアーカイブで残ってるっていうのはね、すごいいい音声日記みたいなもんだから。
う
ん、
ただ
そうなんですよ、ね、もう一切聞き返す必要はないんですけど、恐ろしいから。
うん、だから僕らはどっちかが死んだら、うん、第1話から再放送しようかな。
ああ、まあ
今やもう YouTube に残していってるんですけど、けどこうやってまあデジタルビジョン見たらもやなと思って、だから20年やって死んだら20年再生できるから、あと20年くらい生きてる感じに出せるな。
なんかこんなこと言ってなみたいな発掘するの怖えなって思うんだけど、
2050年くらいにフワちゃんがさとか言ってるの聞くのきつい。
いやいやいやいやいや、
誰？
懐かしいってなるよ。
なる？
なるよ。いや、50年でも前向き捉えれるようになるよ。
20年前ぐらいのゴシップって何？2005年とか。
2005年。
大学出て、就職したぐらいじゃないですか。
就職してね。
ゴシップだ。
4年目だね。
そうだね。
覚えてるの？
4年目だから何やってたかな。
あ、ノリピーがシャブピーとか言ってた。
そのぐらいかな。
そうか。小倉優子焼き肉じゃなくて、ノリピーシャブシャブしてる
だから、
ノリピーシャブシャブは、不謹慎でいいね。
ね。やるべき、やるべきでしょうね。だからもう、そういうアーカイブ今はもう確かに結構重要かな。
一 一応その時々のね、時事ニュースとか時々取り上げたりもするし。
うん。そうそう。そう、あ、アマプラはね、時事ニュース頑張った頃があったんですよ。
あ、ニューストップ8。
そう、頭のおかしいやつ二人呼んで、このニュースあるんですけど、どう思いますかっていうので、すごい。
ニュースってさ、大体さ、頭のいい人とか、有識者が、ニュースってコメントするじゃない、はい、そうじゃなくて、くるくるパーを呼んで、
くるくるパー、
くるくるパー、くるくるパーってことじゃないけど、その、本当の普通の人、三女そこらのお友達に来てもらって、こういうニュースがあるんだけど、どうですかね、聞くの。ね、
そう。
そういうの確かにな。
それは全然、それは、
興味ある。
今ちょっと聞きたいかもしれない。
すっごいぼんやりしたコメント言うんだ
よ
な。
言う
と。いいんじゃないですかとか
さ、そういうこと。元気があってよろしいみたいな。
ニュースについて知らないとかね。
そう、聞いたことがないみたいなことを言うんです
よ。まずそれ誰
どうですか、オリンピックの柔道誤審が多いとか言われてるじゃないですか。
ああ、
はい。どう思ってるんですか。
あ、もう強ければ勝つんじゃないですかみたいな。そんなことは言うんですよ。ルールはそこに必要ないみたいな。
なんで柔道着が青いのとか、
ね。青いのとか。
そんな感じでね、まあ、キッキンなんていう人なんだけど。
はい。なんか、その、襟なんか持たなくていいのにとか、そういうことを言うタイプの人だ
ったんですね。柔道面白いですか？
面白かった、ね。いや
まあまあ、でもまあまあまあまあ、あんまり誤信がひどかったら、なんか近い将来なくなったりするんちゃうかなと思って心配してますよ。
ああ。
競技からね、一旦外すとか。まあ、オリンピックの競技もだんだん入れ替わっていくのが、ね、多分自然だから。
そういうので、e スポーツ入るって一時あったじゃないですか。
あったね。どうなったんだろう。
どうもなんないけど、
うん、
最初はそんなもん、そんな遊びみたいなもんなんのみたいな正直思ったけど、
はいはい、
うん、まあ射的とかさ、
はいはい、
なんかクレー射撃とか、弓道とか知らんで怒らんといてなって思うけど、
うん
うん、なんでまあゲームみたいなもんじゃんみたいな道具も決まってるし、
そう
だね、
うん、
って思うと確かにいいけど、ただ e スポーツがオリンピック競技に入ったら、どのゲームでやんねんって。
うん、
表通で金メダルとかないでしょ。
だあれ、乱数がどうだって話じゃないですか。
そうそう。
うまくうまくないの話じゃないで
しょ。表通金メダルは途中で乱闘したでいいよね。
あの人のキングコンビズがやばいなみたいな。
そうそうそう。ねえ。
ゲームの e スポーツ化ってなんかすごい、ないと思うんですけど、だって、中の人次第じゃないですか。
でも、
その、調整とかって。例えば、スト6でやったとして、うん、調整入って、しゃがみ中パンチが非常に強くなりました。
うん、
みたいなことがあったら、
メダルが変わるやつ。
変わっちゃうじゃないですか。
いや、そうやね。
うん。
けど、インベーダーぐらいのシンプルなやつだったら、全員一緒のスコア一緒のタイプになるよ
ね。そうだね、うん。一緒になっちゃうと思う。
じゃあ、何でやったら、そのオリンピック競技できると。
はいはい、はい。
だから、ゲーム、ラジオの二人は思ってるんです
か。何が公平かって。
何やって競技ができる？
競技ができるか。
スマブラでもかなりその調整やから。
でもなんか専用にプログラム組んでアレンジして、オリンピック仕様のタイトルとかやってもいいんじゃないかな。
だからこれでいきますよみたいな。
そう、バルーンファイトの殺し合い専用。
この話最後ハイパーオリンピックになる。
なんかその、なんかメタっぽい話になって、
ね、
ハイパー。
めっちゃいいやん。最後ハイパー。
次のロスオリンピック、ハイパーオリンピックのロス五輪のやつ、うん、みたいな。
やば。
ね、最先端の科学力をね、用いて作った定規とかさ。
定規なんでゲームやねん、定規使うね。
このシリコンの配分量がですね、最高の反復
数が出るんですよ。
そうそう。これが弾けるんですよ。
確かに。ハイパーオリンピック一番真っ当な気がするわ。
いやいや、だからさ、話が逆転しとんよ。完全に。
あれか、正直な話、レースゲームか格ゲーかだと思うんですけど、反射神経を、フレーム単位の反射神経の話、になってくるんで、はいはい、まあ、それなら、まあ、オリンピック競技にしてもいいかなとは思うんですけど。
まあ、確かにね。F1 とかだってね、事故ったら死ぬもんね。
うん。
死なへんっていう意味ではいいかもしれない。
そう。グランツーリスモって映画あったじゃないですか。
あったあった。
あれすげえめちゃくちゃ面白いんですけど、
うん、
なんていうかな、ゲーマーが、その、 金持ち、あの、レースチームに勝つシーンがすごい良くて、なんだっけ、シミュレーサー、シミュレーターのゲーマーレーサーだと、シミュレーサーが一番速いことを証明してやるっつって、ね、あの、F1 のコックピットがバラバラになって、あの、自宅の、その、グランツーリズムをやってるところになるんですよ。
プレイステーションになる。
プレイステーションになる。そうそう。そこがね、すごい、こう、ゲーマーとして、こう、非常にグッとくるシーンがあるんですけど、あんぐらい、その、精密なシミュレーターであれば、ゲームを e スポーツって言ってもいいのかなとは思うんですけど、でも、所詮、プログラミングなんで、
エキサイトバイク2028みたいな。
ああ、それももう、しっかりしたシミュレーターができれば。
まあ、けど、ちょっとあり得るっすよね。
格ゲーはまあ、同じキャラ同士でやったら競技性は高まるんやろうけど、うん、ちょっと退屈な感じです。
ファイティングストリートみたいな感じ。
あー、
そう、そわみたいな。
古すぎ
る。あ、そこってや
って。ファイティングストリートでも対戦あったっけ？
あれはあるんだ。
一応あるか。
ボタン強く叩くやつね。
あー、
そうやそうや。一応、あの、ファイティングストリートは PC エンジンに移植された、
あ、そうそうそう、
あれで、最初はストリートファイター。
ボタンぶったたく方はね。
そうですね。
ボタンぶったたく方だったら本当面白くないそうだね。また出ないもんね、あれ。一生懸命選手が叩いてるんでしょ、
あれ。あれってなんで、なんか、ハイパーオリンピックのちょっと新しい版みたいな、うん、アーケードの3人でできるやつなかったっすか？
なんだ
ろう。体重引っ張ったりするやつ。
ね。かなり古いゲームです
か？かなり古い、僕らが。
あ、あの、ニューマンアスレチックか。あの、ナムコの、競技ものなんだけど、あの、ニューマンっていう超強いやつで、うん、あの、綱引きとかやるんですよ。それでなんか恐竜引っ張ったりとか。
あー、多分それや。
そうね。
戦略強化やな。
戦略だったかな？
ちゃんとある感覚ぐらいの時代の。
うん、そんぐらいですね。
ゲームのことやったら甘いって何言っても。確かに。いや、e スポーツ問題はあるよな。
流行ってほしいとは思うけどね、まあまあまあ、うん、もうオリンピックに出れる人のさ、機会が増えるじゃん。フィジカルが強い人なんじゃなくて。でもなんか、あの、LOL とかストリートファイターとかの、今ある e スポーツは結構競技人生、
うんうん、
選手寿命短いとか言われる。反射神経がめちゃくちゃ求められすぎて。
へぇー。なんか、リアルに今一番思ってるのが、オリンピックで金メダルいくらもらえるんですか？
え？アマチュアだから
もらえない。オリンピックで金メダル。
オリンピック自体はもらえないでしょ。国が出すんですよ、国
が。日本が今いくらぐらいでし
ょ。なんか全然安かったと思うけど。
で、今、ソシックスの大会優勝したら今1億じゃないですか。
そうなんだ。
1億もらえるゲームもあるし、スマブラとかもその、もう近いやつのとこが出てて、うん、で、今、ワンピースカードめっちゃ流行ってるんですね、うん、世間で。で、ワンピースカードが、地方大会が予選バーってあって、各、なんか、スーパーとかゲーム屋で32人で、エントリーして32人で受かったら、その中で5連勝したら優勝っていう大会があるんやけど、うん、その32分の1の大会優勝してもらえる1等のカードが、だいたい今75万から100万。その一発目で。で、次の大会で勝ったりしたら、次全国 その予選抜けた大会で勝ったりしたら、それですでに200万とかになって、で、全国のトップ3、1位、2、3位は、買取額がやっぱ何千万なんですね、4000万とか。
めちゃくちゃいいじゃん。
だから、子供が一生懸命、剣道なんてさ、大会したらないじゃん。
まあ、
剣道やる。剣道やったら、その、オリンピックないやん。
オリンピック
ない。
で、柔道もプロはないやん。
うん。
でも、バスケとか野球とかプロがあるやん。
うん。
だから、剣道やったら0円。うん。柔道やったら頑張ったら200万円。うん。で、バスケとかやったらめちゃくちゃ頑張ったら、あの、年収1000万とかやけど、
はいはい、
ワンピースカードを32人に勝つだけで100万やから、めちゃくちゃ悪いやん。
ああ、経済的にはすごい儲
かる。仮想通貨の取り合いやからな。
そう、だから子供が、ワンピースカードやりたい、ゲームやりたい、柔道やりたい、野球やりたいって言ったら、どう考えても今ワンピースカード押すべきや
ん。なるほど。
で、子供で、ね、子供だけ、子供だけの大会やけど、一応カードもらえたんですね。
え、じゃあもう、いいじゃん。
小学生30人とか16人で買って、そのカード100万で売れたりするから、やべえ、みたいな。
やばいじゃん。
なんか、良くないです。なんか
世の中のバグを見たバランスが良くない。
そう、世の中のバグ。
なんか、バグ修正前のこの隙間を塗ってるみたいな感じで。
そうだね。明るいに出たらこれ修正されちゃうよね。
けど、その中で子供大会はちょっと今なくなったらしいですけど。
なくすんじゃなくて、このカードの価値が高すぎるからばらまけばいいんだな。
ね。
いや、それが、そのカードも2000枚ぐらい、2500枚ばらまかれるのに、70万とか始まるんで。
供給されてるのに高い
って。いやけど、それでも、そのカードでデッキ組みたいっていう。
はいはい。
強いキラーカードもらえるけど、それは世の中に何千枚しかないから、それでデッキ組みたいというのせいで値段が下がるんですよ。
へぇ
だから子供にやらせるべきは、習字でもなければ、柔道でもなければ、サッカーでも野球でもなく、ワンピースカードです。
絶対やらせんとこう。
ハイパってやつ。
もしくはソシックスか。
ソシックスね。
だから子供の時、僕ら将来で言えばゲームの名人っていうやつ多かった世代じゃないですか。
そうね、まあまあまあ。いたしね、実際。
高橋、毛利、橋本がいたから。けど、そんなもん、どうやって食えねえと思ったけど、増えてるっすもんね、今。1億円プレイヤー。
まあね、今はほんまに、だから、社員でね、広告、宣伝広告係じゃなくても、名人っていうのは存在するわけだから。
うん、そうっすよ。で、ゲームのプロゲーマーって名乗ってた女の子が、人の悪口言いまくってるだけで今、インフルエンサーになるわけですから。
あのかな。
面白いから、見てまうもんね。賢いな、この子。
まあまあ、でも、まあ、有名人ってそういうことやな。
そういうこと、そういうこと、まあまあまあ、そう。こんな、とりとめもない RD も久しぶりなんですよ、
ね。え、はい、まあ、まあゲストに出たしいいんじゃないですか。
ね。
はい。
あ、科学の話しないです
か。科学の話をしたいの
一瞬で、
ね、それか、アマプロで買うのです
よ。あ、いいよ、それでも。
あ、逆ってこと逆ってことアルテヒノでゲームの話して。
あ、確かに。
ゲームの話。アマプロでカーブの話する。
あ、まあまあまあ、いいかもしれないですね。
じゃあ、ぜひ、今週のアルディートは、
はい、
ゲームの話で終始しましたが、
はい、
まあけど、その e スポーツ化するのはどのゲームって僕ずっと聞きたかったんで、
あ
無理あるなと思って、
ね。見てて楽しいんだったら、まあ、僕はもういろんな国の人が集まって、
クーヤ
とか、やっててほしいから。
特別仕様のクーヤだったらいいな。
それはもうクーヤちゃうよ。
すげえゴンドラ60階建てみたいな。死の、もう、なんか地獄みたいな量の狼が落ちてきて。
はいはい、はい。
なんか、スパイ&スパイ2020。
スパイ&スパイともいいかもね。
対戦がいいか対戦じゃない方がいいかっていうのは、なんか基本的になんか違う感じがする。
クイズ、パズルゲームどうしても、ね、その、ランダム要素が入るから、そう思ったらやっぱぷよぷよとか強かったんやろな。
ぷよぷよ、そう。ぷよぷよはいいスポーツ感ありますね。
確かに、まあ同じ順番で落ちてきたらね、公平やし。
あれのごついのは、ね、あれば。
うん。
確かに。
やっぱり、ね、その大会やるんだったら、コントローラー超でかいやつでさ。
そう。
あ、人間だと
思ったらある。腕の方で俺でも前まで動かす。
そういう、フィジカルも強くなきゃいけないになっちゃうんだけど。
強く叩いたら強いみたいな。
そうそうそう。
そういう。だんだんリアリティのあるオリンピックに近づいていく
やん。それはハイパーオリンピックみたいなのさ。そのボタン早く叩けるのがすごいんじゃないかみたいな。
超でかいボタンバンバン叩いてさ。
そういうやつ。
室伏とか超強い。
それはさ、それは最初から投げりゃよかった。
1メートルあれ、ジョイスティックぐるぐる回したりとか
さ。いろいろわからんくなって、最初にファミコン投げるっていう。
すいません。
バルーンファイト。
バルーンファイトね。
推奨は、
うん。
はい。というわけで、
はい。
Amazon プロダクツの方では、ちょっと価格っぽい話が出るかもしれませんが、
ね、
はい。
よかったら合わせてみてください。
はい。
お届けします
ら、
ブチガチャリと、
アニワギ博士と、
サメジナレイズと、フーちゃんでした。
青春アルディードは南部白芸 YouTube チャンネルで毎日1話第1話より全話公開予定でございます。3年間の長きにわたる長期更新の予定でございますので、ぜひ皆様 YouTube チャンネル登録の上聞いてみてください。
ちょっと待って、あれは何だ。